ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト。切り開け京都挑戦組。サポーテッドバイ京セラ。
どうもミキラニの構成です。
弟の汗です。
二人合わせて
構成汗
汗構成言うてやっております、はい、さあ我々京都出身のミキが京都にゆかりのあるゲストをお呼びいたしまして、その方のチームにまつわる挑戦のお話やここでしか聞けない京都のおすすめ情報、とっておきの裏話などを聞いていく番組、
はい、
107回目でございます、
はい、ありがたいです。
さあ今回も京都にゆかりのあるこのお二人に来ていただいております、はい、サバンナのお二人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。先週に引き続き、
いや、ほんまに前回はね、あの30周年という、はい、いろいろお話聞かせていただいたんですけども、
本も、ね、本もそうい
ただいて、
あ、そうね、ちょっとね、読んでもらってありがとうございます。
大好きな
未確認生物図鑑、
二足獣っていう、
二足獣
お気に入りの、
お気に入り、
二足獣ですね。
二足獣、これ
なんでお気に入り。
いや、その説明文が、
はいはいはい、
その二足で歩くことができるようになり、前足を手として自由に使えるようになった、
うん、
手を使い木の実を取る、しかも皮を剥ける、今まで皮のまま食べていたのだが剥いて食べれるようになった、甘さが全然違う。
二足獣側の、
そう、二足獣側のこの、
そういうこと、
いやいや、もうおもろすぎる。
全然違う。
いや、やっぱ皮ごといくのと
身
だけやったらもう甘さ
全然違う。
だから多分皮が生き生きちゃってる。
やっぱ多分ね、そうじゃないと分からへん。
生物はね、あんまり甘さ感じてないと思う。だから皮の
皮剥いて
ない
から。
あと剥いたら肉食獣とかも、
は
い、塩とかも何もつけてんと食べてるから、
ね、う
ん、意外と味が分かってなかった。
あれ、じゃあ塩覚えたらとんでもないことですか。
とんでもないこと。
そういうのが、いや、だからこれ絵も見ながら説明文も読むとこれはすごい楽しい。
八
木さんはね、この本があれですけど、高橋さんが、
はい、
2022年の12月にご結婚された
ので、 ありがとうございます。
まさかのね、ご結婚、
は
い、
いやー、
本当に、
ね、奥様も僕らもね、はい、番組当社ですけど、
そうそう、ミキの番組にも出していただいて、
清水美里さん、
はい、
かわいらしい、ほんわかされた、うん、いいですね、なんか何その感じ。
どう言ったらいいの、その、
いや、まあ、分かる、
いやいや、いいって言われ
て、いや、素敵じゃないですか、ほんわかされて、なんかほんまに僕はそのね、画面通ししか見てないですけど、
はい、
このなんか包容力のあるというか、全て許してくれはりそうな、
なんか、めっちゃ仲ええんやろっていうのが、インスタめっちゃ載せるよね、奥さんとか。
めっちゃインスタ、
いや、ええやん別
に。いや、ええねん、
いや、
ええねん、めっちゃ載せるわと思って、
いじられてるやん。初めて、
いや、ええねん、ええことやねん、それ。
あ、いいことだ、
ええことやねん、
微笑ましい感じ、
はいはい、
ね、だってあのサウナをね、一緒にね、そ、共通の趣味ですよね。
そうそうそうそうそう、
そこですよね、そこで出会い
があって、サウナが好きで、うん、お互いっていうのがやっぱり最初のきっかけやの、出会い
と、うん、サウナね、
ガチ喧嘩してないの？
一回もないな、
すごいね、
いや、なさそうな方ですね、うん、
なさそう、
奥様、
うん、
怒ったとことか見たことないじゃないですか、奥さんも。
マジで怒るっていうのはなんかあんまりないな、
すごいな、
うん、
すごい、確かに、
うん、
すごいよね、
でもその感じほんまそう思いますもん
ね。だからびっくりすることたまにあって、うん、なんか突然六本木歩いてる時に、うん、しーちゃん公園があるとか言って、公園何々とか言って、ちょっと来てって言って公園連れて行かれて、鉄棒のとこ行って、私前回り何回もできるんだよとか言って、いやー、とか言ったら、ちょっと見ててとか言って、くるくるくるくるくるくるくる回り出すの、確かにすごいやん、
すごいな、それ、うん、
ただ30超えたやつがいきなり見せる芸ではないやろ。
破天荒というか、
破天荒ですね、
そうですね、
友達の子供が家来てて鼻水って出てたんですよ、
うん、
で、あ、おいでとか言って鼻水チンしてごらんとか言って、はい、うん、チーンって言ったらむちゃくちゃ自分が鼻水出てました。
天然なとこが、
天然というか、まあ、コメディーや
な、
なんか生き様コメディーと思ってる。
八木さんとちょっと似てらっしゃる感じもしますけどね、おてんばでそういう、
いや、俺急に鉄棒せえへんで、
いや、しそうや
で。
八木さんは頑固なんですよ。
ああ、こう見えて、
そう、めっちゃ頑固
で、だから、あの、なんていうの、奥さん大変やと思う、
え、
言うこと聞かへんもん、絶対
めっちゃ頑固やねん、
どういうところをじゃあ今もうちょっと奥さんから直してって言われてるところあるんですか。
もう山ほどある。例えばハイボール家で飲むときに、はい、あの透明のグラスじゃないとあかんとか。
なんで
なんでな
しょうもない
なんでなんすか。
いやなんか色確認したりとかあって。
ハイボール
色、うん、あこちょっと今日はこんな濃いなとか。
箸も絶対この箸使いたいとか。
お気に入りの箸があるんですか。
4本だけあんねんけど。
いやね、だからお前ワンピースのゾロの刀みたいに言うなよ。
だからそういうのはね、だから自分の使いたい お皿をさっき使われてたら、なんで使ってんねん。
ええちょっとですかそれ奥さんに。
ちょっと不機嫌になるんですかそれ。
そう、と食べるもんどうやって食べたいねんって。
ほかにも食べるえやってなんのよ。だ変なして
変いいっすね。
そうなんす
ね。こだわりがある。
こだわり奥さん大変やそれ。全部把握せなあかんの。
だからあのカバンとかもむちゃくちゃ異常にでかいから。
あ、大きい
大きい、
うん、大きい、ほんま大きい。
でもこれ持たんといてって多分奥さん言ってると思うのよ。
あ、そうなんすか。言われてるんすか。
でももうあかんねん。も
あれじゃないと嫌なんすか。
そうあかんねん。だからこれ言うて説明順位つけるやろ。生きてる中で優先順位、例えば仕事とか、はい、仕事の中でテレビとか、はい、まあ、あるやん、こう、はい、プライベートとか
細分化していったらね、そういうのが、
まあ、仕事があってって。俺そういうのを真横に考えてんのよ。
あ、全部
並列。仕事と、うん、自分が使いたいお皿っていうのはもう全く同列。
ちょっと待って、何言ってるの。何言ってる、何言ってる、何言って
る。例えばネタでな、急にネタ尺4分を2分にしてくれって言ったら、えってならへん。
なります
よ。それはなりますよ。
それと同じ感覚で俺はお皿を考えてんのよ。
でお皿、違うお皿使ってっていう
のは、ネタ尺変えられるのと同じやつなんです
よ。違うって。
これほんまやな。俺だから同列に
考えてんの。何でも同列にしすぎなんですよ、それって。別にそこは
他には何が同列なんですか、は
い、
お皿と。
いや全部やで。だから
自分ほんでお前もうさらわれたらやばいやん。
いやだから俺さらわれた時に絶対割ったから、もうかなりこう柔らかいやつを置いて割れたら終わりやと思って
た。え、息子と皿やったら息子でしょ。
それは息子や、命やから。
それさらって言われたら怖かった。
そこがすごいね、説明難しいね。
物として考えたら全部が一緒
ってこと。全部大体ね。だから こだわるって言うけど、こだわるやん仕事 やったら。
いやまあね、そうですけど、そこはだって別に譲れるとこやなって。
ちょっと八木さんは変な人なんで、ミサちゃんと一緒にはしないって
こと。確かに、ちょっと違いましたね。
失礼でした。はい、というわけで今回はですね、あの京都のお題が、お話がちょっと中心になるということ
です。
立命館時代のお話とか京都にまつわるお話もちょっと掘り下げていければなと思っております。
ラジオの前のあなたからのおすすめ京都情報や京都の思い出エピソードもお待ちしております。メールは京都アットマーク 1242.com まで、読まれた方には京都挑戦組明石ステッカーかっこ銀閣をプレゼントさせていただきます。はい、番組を聞いている感想はハッシュタグ京都キャストをつけてつぶやいてみてください。つぶやいてくれた人の中から毎週抽選で5名の方に、明石ステッカーかっこ銀閣をプレゼントさせていただきます。
はい、さあというわけでこの後サバンナのお二人におすすめの京都スポット見ていきたいと思います。はい、今回も最後までよろしくお願いします。ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りします。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療の時間がない。
20秒じゃ収まらない会社京セラ、一緒に働く仲間募集中。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあ今回もサバンナのお二人とお届けしているキョットキャストでございます。はい、今回はサバンナさんの京都にまつわるお話を伺いたいと思うんですけども、はあ、はいはい、あの前回もお話聞きましたけども、もともと京都の立命館中学高校大学、
はい、そうですね、
の同級生ということで、
は
い、う
ん、先輩、先輩、八木さんが先輩。
あ、そうか、そう、先輩、先輩ということで、うん、でしかもそのくるりさん、この番組に岸田さんも来てくれた、
う
ん、
はい、そうなんや。
くるりさんと在学中から交流が、
俺の一個下なんですよ。
え、僕は下に二つ下、
うん、そうそうそうそう、だから高校生の時に、高三の時に、俺が高三の時に岸田くん高二やって、はい、一個下にめちゃくちゃギター上手いやつおるっていう。
もうそん時からや
すげえやんや。
ギター上手いで有名やったんや。
やってたバンドやって。ほんで俺大学1年生の時に八木さんとお笑いやるんですけど、 ロックコミューンっていう立命館のサークルがあって、はい、そこに友達がみんな入るっていうから一回一応なんか入るか入らへんかみたいな行ったん、はい、ほんで大学4年生の時に、卒業ライブがあって、はいはいはい、そのロックコミューンっていうの、うん、それに俺の友達の山際っていうのと、
は
い、
ああ有名や山際さん
山際有名で山内っていう友達が入ってて、はい、卒業ライブに茂雄も出えへんって言われて、
はい、
で、あ、出る出るって言って俺も出たのよ。で、その時にやったのが、はい、ギターの弾き語りで、チャラの優しい気持ちを歌うねんけど、声が高すぎて出えへんっていう、一ネタだけやりに行ったら、むっちゃお客さんいて、
はい、
この俺の一ネタ見に来たの今日と思ったら、クルーリがいたのよ、ロックコミューン。
その当時組んであったんですよね、確か、クルーリ。
ほんで、もうそこにクルーリのお客さんがめっちゃついてて、もうインディーズでデビューして、もうすぐメジャーみたいな。
あ、じゃあもう、最初の、
そうそうそう、
出たかった時ぐらいや。
で、最初、クルーリがインディーズで出すぐらいの時に、俺らが当時やってたラジオに来てくれて、
うんうん、へぇ、
みたいな
のが。そう、で、僕は、あの友達がいてたんやけど、友達の家行ったら、その佐藤くん、はい、いてて、はい、で、はい、佐藤くん知らんかったんやけど、はい、そこで喋ってて、今度、八木さん、あの、デビューするんですとかで、マジでデビューするのできんのみたいな。で、東京っていう、これシングルなんですけど、これで、ちょっとデビューするんですよ。すごいね、とか言
う
てて。
佐藤さん、ベースのな。
うん。すならもう一気に。
やっぱ、売れ、あ、ここまで売れると、そう思わへんやん、そんなんだって。
すごいですよ。
それ、
すごい。だから、とんでもない立命館ってね。
いや、すごいな。
その著名人を輩出されてるところ
です。そっからだから、いつか一緒に仕事したいと思うけど、向こうは音楽でバーンって言ってるし、俺らはずっと大阪おったし、ね、なかなか会うことなかった。
で、あの、後輩で言うと、倉木舞さん。
あ、え、そうなんですか。
そうやんですよ。
そうや。
で、笑っていいとも僕が出させてもらった時に、うん、楽屋隣だったんですよ。
倉木舞さんと。
うん。でも、一応、俺先輩やから、もうもちろん知ってるだろうと思ったら、それ関係者みたいな人が止められたけど。
えぐえぐえぐ。
悲しい話や
で。えぐ。
悲しい話。
立命館ピラミッドの中腹ぐらい下がって
ます。はい。立命館、でもいいですよ。僕も立命館、うん、あの、友達のお姉ちゃんが行ってて、うん、文化祭とかで行ったことあるんです
よ。行ったことある。
綺麗ですよね、めっちゃ校舎とか。
大学校綺麗な。
高校です。
高校ほんなら深草や。
深草。
あ、そうです。深草。さあ、
立命館ってどういったところがいいなっていう感じなんですか、行ってはって。お二人が立命館、
まずその深草で言うと、あの伏見稲荷なんですよ、 JR で言うと、
は
い、
で
京阪やったら深草なんですけど、僕はまあ JR の稲荷から行くんですけど、はい、こう通学路があるんですけど、はい、まあ、別にいろんな行き方あるんだけど、僕は必ず伏見稲荷の境内通っていってたんですよ。
なんでなんすか。
めでたいから毎日
めでたいとはまたちゃう
と伏見稲荷の境内通っていくって、あれ世界的にも
ナンバーめでたいで言ってるじゃないですか。ご利益がある
ご利益をいただくために行く
から、世界の観光スポットを毎日通ってい
く
ってい
う。確かにそれはなかなか、あの鳥居とか
そう
あくぐって行ってたわけ。
クラブもあこで走ったりする。
もう今深草のキャンパスない
ん、もう今ないんだけど。
ないんですね。
いて移行してん、
ね、今考えたらすんごい綺麗な竹林が目の前にあって、はい、竹がバーってなってて、うん、で俺が高校生の時だったかな、そこでセクシーなビデオの撮影してるっていうデマが飛び交って、
またや、またや、
高橋さんの前にはデマが、
高校の時はね、うん、デマが
あんねん。で見たいってなって竹やぶに入っていってんけど、もちろんやってないよ、
はい、そうそう、あんな危ないとこでそんな
これはどうやったんかわからへんけど、そのみんな見たいってなった次の日に竹やぶから中野陽平くんが出てきたんよ。こいつ一日中探してたのかなって。定かではないねん。
定かではないねん。ずっとはいてないでしょ。
俺の中でもこいつ一日竹やぶでビデオの撮影探して
た。僕立命って賢い人のイメージ、
そう、賢のイメージなんですよ。
その高橋さんのエピソードがアホの学校のエピソードやから、いろんな人がいるってこと
だから、
キャラが楽し
い。めっちゃおもろいけどな。
さあ、そんなサバンナのお二人に今回はこんなテーマで、はい、京都を掘り下げていっていただきたいなと思います、はい、それでヤギさんよろしくお願いいたします、はい、
サバンナが選ぶ立命館御用達グレータースポット、
よいしょ。
さあ中高大と全て立命館で過ごしてきた2人ですが、はい、そんな2人に立命館の学生しか知らない穴場スポット、うん、立命館生御用達のそんなおすすめスポットを、伺っていければなと思ってます。
まああるでしょ、
まあ、だから立命って言ってもその高校は深草やし、大学は衣笠ってあの金閣寺の方
だ
から、
うん、よく聞きます、深草衣笠、う
ん、だから浜は広いのよね、う
ん、なんかあるんですか、その立命館生でその慶応生とかもなんかあるじゃないですか、なんか独特のこの
効果みたいな、
ね、効果、
あーカーキー TCO っていう、
それは効果じゃない、
効果か、
うん、オリジナルソングとか
グレーター立命、
グレーター立命、グレーター立命っていう応援歌、
なんか応援歌みたいな、
そんなあるんですか、
なんか
それ歌えてはったんですか、その時は、その当時はみんなで歌って、
みんなこう肩組んで歌うみたいな、
やったことないな、
うん、なんかその赤き師匠っていうその効果の方は結構みんな歌えんだけど、グレーター立命っていうのはあんまり歌えへんね、
多分大学から行ってる人のもんというか、俺らはなんかその
こそうなんかあんまり歌う機会なくて、
ないかもしれんな、
うん、そんなグレーターっていうのをこう、ちょっと今使わせてもらってるんですけど、はい、タイトルの方で、リズメーカーの応援歌にね使われてるフレーズで、ちょ意味があんまり分かってないっていう、辞書的には大きいとかそういう感じらしいんですけど、お二人がか、お二人はほんで衣笠、キャンパス、
衣笠キャンパス行ってましたね、
に行ってはって、はい、駅はどの辺になるんですか、衣笠キャンパス
は、駅はだから
駅じゃないな、
まあ、
バス停やな、
バスなるんですよ、
バスってバスなんですね、
そう
だから僕は京都って言ってもその井手町って言ってだいぶ南の方なんで、うん、もう原付で行ってたんですよ、
大学かかるんすか、
1時間半かかんねん
で、すごい、
行って帰ってきたらガソリンが空なんで、ほんまに、
いやそ燃費悪すぎる人、
いやほんま空なんで、
3時間、
そうマジで、
それほぼ毎日
。
なんでですか、住んだらよかったじゃないですか、別に近く、
いや住むって発想なくて、でそう後半は劇場も行かなあかんから、ね、
そうかお笑いもやってたから、
そうだからいつもにそれもバスで行ってたんけど、電車2時間立命行くやんか、はい、家からで2時間かけて2丁目劇場行って、2丁目から帰ってくるのにまた2時間かかって6時間かかんない、
毎日ハワイ行ってるみたいな、
めっちゃ時間かかんねんほんま、
大変や、大変な学生時代よ、ずっと高橋さん
は、俺は京都のだから
市内やもんね、
市内やから学校まで20分ぐらいじゃない、バスで、
そうっすか、
そこは近いね、
近い
ですね、20分やとまだ全然、はい、じゃあまだそのエリアのところの情報は詳しい、
いろいろあるよ、
はい、ですよね、ではじゃあ、うん、行きましょうか、
その
ま
ず俺から行こうか、う
ん、じゃあ高橋さん、はい、じゃあ高橋さん、サバンナさんが選ぶ立命館生御用達グレータースポット、まず一つ目お願いします、
まず一つ目は、はい、西大路通りのビデオマート銀河です。
なんすかそれ、銀河、
銀河、
はい、ビデオマート銀河、
銀河、ででそれ なぜおすすめスポーツなんですか、そこが
当時ね、
はい、
西大路通りにそのレンタルビデオ屋さんっていうのが当時できたんですよ、
はい、
でそのレンタルビデオっていうシステムでよくこう立命館の生徒たちもビデオを借りに行ってた場所なんですよ、はい、で僕が初めて行ったのは中学の時やったんですけど、はい、中学3年の時に、はい、セクシーなビデオを借りたいと、はい、でも無理やん、18歳から借りれない、はいはい、でもビデオマート銀河は会員証に年齢が書いてないんですよ、
う
ん、で僕の友達が茂雄と、
うん、
これいけるんちゃうって言い出した
わけ、なるほど
マジかってなって、はいはい、当時中学生の僕は同級生の山際っていう友達と
山内
っていう友達と3人でなるべく大人っぽい格好で行こうって言って
大人に見せよう
と、そう集まって山際にいたってサングラスかけてきてました
で、それ大人なんかな、
そのビデオマート銀河ののれんの先にあるセクシーのとこのコーナーに入った瞬間、はい、店のおっちゃんにお前ら子供やろ
思い出の場所
逃げろって言って逃げた場所、グレータースポット
西大路ビデオマート銀河、
これ名前がいいですね、ビデオマートっていうのがね、
今あるかどうか知りません
西大路通りのどの辺ですか、
西大路七条通りあるって、
はい、
七条通り、花屋町通り、五条通りってあるんですよ、六条のとこが花屋町通りって言うんですけど、花屋町通り と五条の間やったんちゃう
かな。あんなところにあるんですね、うん、それは八木さんも。
いや、なんとなく俺はちょっと使ってなかったから、
うん、あ、そうか、じゃ原付、はい、
そう、
そうか、原付で帰らんとダメですもんね。
そうそうそうそう、
うん、いや、そもそも八木さんはその原付で帰らなあかんから、その辺のこと知ってはるんですか。その、
いや、通るから分かる、もちろん西大路も通んねんけど、うん、やっぱ
使ってはったんですか。
そう、うん、別のとこ行ってたから。
あ、そうか、
銀河は使ってなかった。
ちなみにその西大路通りをもうちょっと行ったとこの、うん、ショッピングモール、
うん、
で吉岡里帆ちゃんがバイトしてたんです
よ。
あ、そうか、吉岡里帆ちゃん、
京都、あの辺
も京都ですね。
あの辺なん
です
ね。
そこなんや。
そこに俺、
うん、
普通に実家帰った時に来ててんて。
あ、じゃあ吉岡里帆ちゃん見てはった。
バイトしてる吉岡里帆ちゃんの店に俺は来たことあって。もうそれを吉岡里帆ちゃんに言われた時に、うん、なんで俺その時に気づかんかったんや。スカウトしたかった。
すごいな。
いや、輝いてたでしょ。
光り輝いてた。
へ
え。でも僕のグレータースポットはビデオマート銀河
です。そこでええやん、そのショッピングモールです。
これやったらビデオワンやな。
ビデオワン懐かしいね。僕らはね、
川端ありました。
あった。それぞれあるね。
さあ、じゃあ二つ目はどちらか。
はい、僕行きます。
じゃあ八木さん二つ目お願いします。
二つ目は
花瀬です。
知らんわ、花瀬。
花瀬。
花瀬、
そんな花瀬じゃないんじゃないですか。
え、どの花瀬やろ。絶対
花瀬に背中です。
え、
あ、じゃあ花瀬や。
あの花瀬
わかる。花瀬
わかる、はい、花瀬山の家、
山の家でしょ。
そう、あ、山の家っていうもうあんねんけど、僕はもう川っていうことで
カニ やその当時からさ、
もう京都で、あの言うたら山の奥なんやけど、うん、そのまあ鞍馬温泉とか、
そう、鞍馬からまた
鞍馬温泉とこ、うん、
あの、もっと奥です。
山越えてのとこに花瀬っていうのがあって、う
ん、でその言ってる、
何っ山の家、浜名瀬山の 家、うん、山の家、
京都市内のか多分小学校中学校の子は、うん、全部そこに遠足とかお泊まりで行くんですよ。
僕はそこは行ったことないねんけど、うん、その奥にある川があんねんけど、
はいはい、
そこによく夏行ってたのよ。
すごいですね。あっこに、
あっこに、でその行ってたけど、その川がもうね、めっちゃ水冷たいね。ほんまに冷たいっていう感じ
で、ほんまですか。
てる人もうあれね、8月の1日から10日までしか入られへんね、あれ寒いから。
冷たすぎて、
もうだからもう普通に出たら倒れそうなぐらい暑い時にあこ行ってやっと入れるぐらいの。
それでもさ、ちょっと寒いですか。
ほんま寒いね。
そんな、
ほんでむっちゃ水きれいで、はい、オオサンショウいてん。
でもそれ、そう、あこから流れてくるって言いますからね、うん、
あの鴨川とか。
ほんでも潜ったらもうあゆがこうバーっとほんまに自然にいてんだけど、上がるやんか、
はい、
感覚ないね、冷たすぎて。
は
あ
は
あ、冷たい。冷たい。
あ、八木さん、立命館生のグレータースポットって聞いて
る。いや、だからみんな、あこにクラブ終わりで行くのよ。アイシングしに行くんや。
遠
い。
遠
いって。遠いって。
遠いって。
遠いって。遠いって。遠いって。
原付きで行くんや。
いや、
アイシング行くんや。
だって。
ほんまやで。
めっちゃ嘘
あかんて。暑かったからだもん、お前。到着したらも
う。風で冷えて。
夏あこ練習した後行きよんねん、現地に乗ってみ
るなんて。いや、遠いっすよ、めっちゃ。立命館からでもだいぶあります。
だいぶある。
引っ込んどけ、俺が行く、次。
なんやねん。
なんや、
花瀬の川。
3つ目俺が行くわ。
あ、いいですか。高橋さん、お願いします。
3つ目はですね。
はい。
山城温泉です。
おお、
山城温泉。
山城温泉。
山城温泉っていう銭湯が実はありまして。
どこにあるんですか。
あれね、ちょっと場所どうの変化ちょっと調べてください。
山城温泉。
ここのね、
はい、
水風呂があるんですけど、うん、水がめっちゃ
冷たい。もうええ。いや、マジ。自分ら、自分ら水冷たい情報を買いやがって。京都の水冷たいと思って聞いてないんですよ。
ほんまやで。探偵ナイトスクープも来てるぐらいでいいから。水が冷たすぎて水に入りこなせるやつがいないんですよ。
そんな冷たいんや。
もうだから外にあるね、水風呂が。
もうええって。
サウナ入った後のホテったおっさんがその水風呂入る
やー。だいぶ暑いですよ、サウナ
なんか。そこに立命館生はホテった体愛
しもうええ、もうええ、もうええわ。
逆にやで、
京都タワーの温泉が激アツなんよ。
もうええって
ほんで
激アツ
なくなってん、京都タワーのとこ。
以上です。
以上ですやないねん。
以上です。
立命館生行ってないでしょ、山城温泉。
行ってるって。ほんまに行ってみて。
しかないでしょ。
山城温泉ちょっと場所
なんか、山城温泉ちょっと気になりますけども、うん、
めちゃくちゃいい、
行ってみたいな。確かに
もしかしたら通ってるかも、ね、
銭湯が地下水文化なんですよ。
はいはいはい。
だからすっごい水よくて
冷たい。あ、
しかもなんか 東京みたいになんかサウナブームみたいなのがやってきてないから、はい、割と落ち着いて銭湯入れるから、うん、京都はすっごいお風呂文化の実はすごいいい場所で、
そうやな。だから一回ゲストにも来てくれはったんですよ。
誰が？
銭湯を広めてる人、
京都で、
うん、へ
ユトナミ社っていうところの会社の社長さんが今もうその昔の銭湯をどんどん広げていこうみたいな方が来てくれはって、やっぱ京都の銭湯がやっぱりもう
未
だに
こ
のいいのが残ってるからっていうので、
東京はあれですもんね、混みますもん、ね、銭湯どんなちっちゃい銭湯のサウナでも並んだはるから、前に座って
山城温泉なんかもう悠々とおっちゃんがほんでそのサウナ室でもうほぼ寝てるおっちゃんいたんよ、はいはい、その横に俺座っててパッと目覚ましたら俺がいたから、はい、うわー高橋さん
まさかそんなところにっていうはあ、というわけで、
はいはい、すいません、
ディレクターさんからのあれなんですけど、
もうやったやろ
あと一つ
あと一つ
あれば、あと今いや水がもう二つで一つなんですよ。
水冷たい、
水冷たいが、
ほんまに、あ、ほんまに美味しい水とか言った方がいい？
いや、それ聞きたいですよ、そら。
ここ行ってっていう。
ここいっぱい美味しいとこ知ってあるでしょ、そら。
まだあんのかな、でも、そういうとこ。
え？
続けてるんかな、結構店変わってるやん。僕ら行ってた時と。
続けてそうな店でもいいですよ。全然。
あそこ。
どこ？
からしそばのとこ。
ああ、平安か。からしそばね。
平安か。それ祇園の平安か。ホーマイローや。
ホーマイロー。
ホーマイロー。
何ホーマイロー？
ホーマイローっていうのと、うん、平安って2個あんねんけど、うん、からしそばって京都ならではのそばがあんねんけど、ね、このどっちもが、なんか、元祖的な。
いやいや、
ホーマイローの
元祖。元祖はホーマイやねん。
あ、そうですね。ホーマイっていうところがあって、そこがからしそばを作って、そこの系譜がホーマイローと
平安
やね。
だからホーってつくとこが、その、全部こう系譜で入っていくんでね。
へぇ、
うん、ほんで、お互い、自分とこのからしそばの方が、ホーマイに近いって言って貼ってるけど、どっちが近いんやろってなって、大阪の番組で俺らがロケ行って、ホーマイローの大将を、平安に連れてったんよ、はい、ほんならものすごい緊張感でからしそば食べてたな
元々は兄弟子やったな。
あー、いや、その師弟関係もあるんですね。
そう、平安の方の方がちょっと先輩で、でまあ言うたらカリスマ大将がおられて、
はい、
そのホーマイっていう、はい、でそっからみんなこう弟子が、
はいはいはいはい、
でそれぞれのからしそばの味を作っておられて、
中華みたいな感じですよね。
そうそうそう、
からしそば、そうそう、からしそば、これ実は京都で有名なんですよね。あんま知る人ぞ知るみたいな感じですよね。
あと八坂神社のとこに、
うん、ゆず屋旅館、
ゆず屋旅館っていう、うん、
あ、ゆず屋旅館最高。
今度ね、ゆず鍋めちゃくちゃ美味しい、
僕だってそれ高橋さんから聞いて、めっちゃ行きたいと思って、もう自分の金で行かんと番組使って行きましたもん。
あ、ほんま、
はい、
予約と取れへんの？
予約、あ、でもね、泊まれるんですよね、あそこ。
泊まれる旅館で、
うん、
で美味しいんですよ。ほんでしかもね、祇園祭りの時にね、
うん、
個室から、うん、八坂神社からおみこし出てくるの知ってる？
祇園祭りで。
それがもう一望できます。
できる、
もう超レアスポットです。
うんうんうん、
そこを予約して祇園祭りの時行ったら、人混みじゃなく、個室から、
ゆっくりと。
おみこしに神様が出てくるとこ見れますんで。
だからそういうのをあんまりこういうとこで言わんといてくださいよ。
なんでなんで？
取られるじゃないですか。高橋さん、それバンバン言うから、
いや、それ
なくなっていくのよ、そういう情報がほんまに。ええー、とこ知ってはるから、ね、
リスナーの方に喜んでいただ
く。学生で言うと、もうちょっと値段安いやったら、やっぱりもう、長浜ラーメン。
あ、三好。
三好ね。
三好。じ
ゃ、まあ、あの、さっきから、何が立命館か。
三好なんかもう、
立命館も言ってるやろうけど、
言ってるやん。
三好は結構立命の、まあまあ、大体学生の。
やっぱ学生。
三好の伝説知ってる？
なんすか？
ガクトさんが、1年に1回だけ炭水化物取っていいっていう日に行くのが三好で。
誕生日に。
あ、そうなんすか。
そう
誕生日で。
テレビでもね、ガクトさん紹介してあるぐらいやもん、それ。あ、そんなに好きなんや。
だから僕は朝越えとも行ったし、筋肉も連れて行った。
うわ、僕だって三好で岸田さんとお会いしましたよ。目の前岸田さんがラーメン食べてました。三好
で。三好はすごいですね。
あれは僕も今まで食べたラーメンの中で一番好きです。
一番、俺も一番やね、やっぱ。
それなんで三好が一番なんかなって、だって長浜ラーメンじゃないですか、
うん、
でも長浜行って長浜で豚骨ラーメン食べてもそんななんですよ。
わかる、
うんうんうん、なんでじゃあと思ったら、長浜ラーメンの大将が、うん、わざわざ京都出身の方が、うん、福岡まで行って長浜ラーメン勉強して帰ってきはって、うん、京都の人に会うように出し考案してはるんです
よ。
だから京都の人の長浜ラーメン作って
るんですよ。なんか食べていったら舌が余計うまなってけへん、そこの辺り。
そこの旗で
ごつが分かる、甘い感じになる、
はい、うん、なんかカレー粉とかね、いろいろ入れてこうカスタマイズして、
うん、いっぱい出てきましたね。
いいですか、
はい、だって水冷たいの話分かるし、ね、でもいいですね、うん、そのからしそば、
はい、からしそばも、
ね、三好もそう
です。京都意外とこう麺文化美味しい、
うん、そうですね、ほんまそうですね。
いやからしそば一回ね、このいただいてほしいですよね、うん、ちょっと皆さんにね。
そう、あと、うん、これお得情報言うとこと、はい、まあ、僕ら第一朝日やっぱ行くやんか、
京都はね、
はい、ラーメン有名です で、うん、であの京都のとこにあるやんか、うん、であれすごいいつも行列できてるやんか、
うん、めちゃくちゃ並んでます。
お持ち帰りは並ばんで行けるからね。
あ
これ
お持ち帰りってどういうお持ち帰りですか。
お持ち帰りって普通パターンあって、あの、うん、ロングのお持ち帰りと
ロング
だから言ったら何日か日持ちするお持ち帰りと、はい、2時間さ3時間かな、3時間以内に食べなあかんお持ち帰りなんです
。あ、家で作れるってことですか。
なんかちっちゃうのよね。なんかそのラーメンって持ち帰り出たくないの。
違うよ、大茶祭のあのロングじゃなくてショートの方はもうママやで見せた。
ママじゃないって絶対。
いやじゃ
あのほぼママや
で、ね、高橋さんのおっしゃることも分かるんです。やっぱあっこで食べたいっていうね。
そうそうそう、
やっぱ並んででも
思うやん。
それはやっぱ並んででも
それはロングの方で、ショートの方は
もうママやったのか。
お前AI シナさんの
やつ。いやなるほど、いっぱいね、いろんな情報、うん、ありがとうございました、はい、というわけで以上サバンナが選ぶ立命館生御用達グレータースポットでした。
ありがとうございました。
さあということで2週にわたっていろいろお伺いしてきましたけども、サバンナの2人とはこの時間でお別れとなります、はいはい、最後に何かお二人からお知らせあれば、はい、
あもうそうですね、まあ、オープニングも言いましたけどちょっとね、あの4月1日に、はいはい、未確認生物図鑑というね、
はい、
本が発売になりまして、
楽しみ、
僕と HG で共作で、はい、もう100体の、生態をね、あの生物を作りましたんで、は
い、これいいですね、大人も子供も読んで楽しいです
ね。いや
そうですね、大人から子供まで、ね、でもレア度がありまして、
そうそうそう、それを言ってあげてます、
はい、100から1万までのねレア度があって、うん、普通のやつがまあ一番普通なんですけど、うん、そっからブロンズっていう銅ですね、うん、枠組みは銅のやつがおって、次がシルバー、うんうん、で最後ゴールドがあって、一番レアなやつはデッドってやつなんですよ、は
い、何言ってんねんと思いかもしれないですけど、一回見てあげて、
は
い、
高橋さんもだって読みはったんですよね。
僕も見て、うん、あのあも面白いなと思って、
ね、めっちゃ面白い、これ家帰って子供に読ましたいですもん。あめっちゃいい、ね、
で子供がそう、うん、何のやつを好きかなとか言うの、
ね、あいいですね、うん、これぜひ
未確認生物図鑑
って、ね、はい、こちらが発売されているということで、高橋さんも何かお知らせ、
お知らせ、
はい、
お知らせ、今ちょっとラーメンの口になったなっていうことぐらい
長浜ラーメンも
ただ多分店で食べますよね、それ
店で食べる、お持ち帰りはしない
です。いやでも30周年、はい、おめでとうございますということで、
はい、
今後とも引き続きなんかね、はい、あの、この番組もそう
です、はい、そうですね、
京都で一緒に何か
ほんまやな、
サバンナさんとできたらな
と、ね、京都多いですからね芸人、本当に
ほんまやな、
そうなんか何かぜひ一緒
ほんまやな、
はい、ほんまやな、お前やりますほんまに、その何かやりたいなって言ってるって言って、ほんまやなほんまやな、じゃあその信憑性がこれ
だって
ほんまにやろうって、
いやいや京都の
京都だって僕ら、文化観光大使だから、
僕らも
です、そうでしょ、はい、なんかやっぱりやりたいね、京都文化観光大使名刺いただいたからいっぱい、
はい、
なんか、うん、
ほんで芸人だけじゃないでミュージシャンもめっちゃいっぱいい
ます、そうですよ、
それこそクルリ
さんも、ク
ルリも
いっぱいい
る、テンフィートも、
テンフィートも、
ロットングラフィティも、
うわほんまや
いっぱいいますよ、
吉岡里帆ちゃんも、
吉岡里帆ちゃんも、
はい、水深軽切って打ち上げする
滑った
いやそんなはっきりと言わんじゃん、分からんかっただけ、分からんかっただけ、
俺ごめん、
水深やん、水深ってやっぱ京都あるあるやん、水深って、
水深
知らんの、水深、
水深
知らん、
高橋さんも
俺も分からん、
居酒屋って水深やん、だいたい京都の学生がみんな行くとこってサザンカテが水深やん、
いや知らんの、
いやもうそれはもう全然
水深知らんか、
頭が空いてる、
あるある、
知らんかった
はい、というわけであの、はい、サバンナのお二人、最後にもしよかったらですけども、はい、その一緒に何かやりたいということで京都挑戦組というものをやってまして、はいはいはいはい、そちらに入っていただけたらなと思っておりまして、この、赤石ステッカー金閣を皆さんにお配りさせていただ
きます、ありがとうございます、
ぜひこちらで何かあの僕らやりたいなと思うことあれば協力していただけたらなと思います、
もちろん
ありがとう、は
い、ありがとうございます、先輩なんですけどすみません、ほんまにこの協力
ぜひ、
はい、
一緒に京都盛り上げて
ありがとうございます、
ありがとうございます、
嬉しいです、
はい、ありがとうございます、というわけで前回そして今回のゲストサバンナのお二人でした、
ありがとうございました、
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 ミキのチームアイチェック、オフの旅行中にチームの仲間からピンチの連絡、
うん、
どうする、
お、
せーの、
無視する、
すぐに駆けつける、 ミキの京都キャスト切り開け京都挑戦組。
最低やねんお前。
いやオフ中なんで。
最低やこいつ。
オフはあのかけてこないでください。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療の時間がない。
20秒じゃ収まらない会社京セラ、一緒に働く仲間募集中。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組107回目終わりましたけども、
はい、
サバンナさんが帰れはって、スタジオ内で亜生君と隣同士で、
隣同士
前に誰もいず、こんなかなかなかなかないっ
すよ。のラジオは
この携帯なかなかない
っ
すよね。
どっかのラーメン屋やないねんから
さ。そのなあ、これあんまない。
これあんまない。だから新鮮やな。
ファミセン座ってる時に何あいつらって言われ
た。そうそうそう。多分後で2人来るんやろなっていう。
ね、はい、いやでもサバンナさんね、やっぱりあの京都の先輩、
京都の大先輩ですね。
そうやっぱあれやな、八木さんの細かいデータおもろすぎ
る。あれおもろかった。いや、あの男とか。
どっちでどっちでも
どっちでもよくない。
どっちでどっちでも
そのいや別にいいってそこは、まあ、どうでもいい。
でもあかんねん細かいねん。だって最初の営業の話あんなに覚えてはんねんもん。二丁拳銃さんいっちゃちっちゃかったとか
昨日の話みたいにしてる。いやめっちゃおもろい
な。すごかったな、やっぱりあのお二人は。ちょっと今後もね京都で一緒に、ほんまに僕らの憧れの京都の先輩
で。いやそうですよほんまに、
はい、よろしくお願いします、はい。
番組の感想や京都にまつわるおすすめ情報、思い出などあれば、メールなら京都アットマーク 1242.com まで、 X ならハッシュタグ京都キャストをつけてつぶやいてみてください。
はい、そして次回なんでございますが、こちらも京都出身の京都ビューティーでございます。アーティスティックスイミング元日本代表の青木愛さんがゲストということで、はい、ね、でも残念ながらリモートなんですよね。
お兄ちゃん会いたかったな。
会いたかった。
インスタフォロー
して喋り、インスタフォローしちゃ
う。インスタフォローをずっと前から。
いやあの実はね、ほんまにめっちゃ家も近くて、
はいはいはい、
ね、いろんな話ができ
て、あほんまですね。
ちょっとこれ楽しみにしていただきたいなと思います、はい。さあというわけで、ここまでの相手はミキの昴生と
亜生でした。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りしました。